ございます。幼い勝志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業の社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日はですね、黒字決算の裏で何が起きていたのかというテーマでお送りいたします。昨日はね、決済代行サービスの仕組みと、それから前頭身さんがお店にとってどういうね存在だったのかというふうなお話をさせていただきましたけども、今日はいよいよ本題でございます。このね、会社がなんで破産に至ったのかというその経緯をですね、事実に沿ってちょっと時系列で追いかけていきます。正直ですね、僕自身もちょっとこのいろいろね報道を追いながらですね、いろいろ金融関係者として驚きを隠せなかった内容がたくさんありましたので、その辺も踏まえてちょっとお話しさせていただければなと思っております。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加え、音声配信もノートでお聞きいただくことができます。目で見て耳で聞く、一度で二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらからご参加ください。またスタンド FM ではノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。ということで今日はですね、黒字決算の裏で何が起きていたのかというテーマでお送りいたします。昨日に引き続き、前頭身さんのね、破産からいろいろこう状況を紐解きつつですね、僕ら中小企業がですね、何を学んでいけばいいのかということを、3日間シリーズで、ね、お話しさせていただくということで、今日はその2日目ということでございます。で、今日お話ししたいことはその黒字決算ということだったわけですよ、前頭身さんは。ところが、その裏で粉飾決算をしていたということだったんですね。で、それがいつからなのかということも含めてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけども、まず一つ目なんですが、少なくとも20年前からというふうなお話なんですね。これ東京商工リサーチさんの取材によりますと、前頭身さんは、業績の悪化を隠す目的で少なくとも20年前から決算を粉飾していた疑いがあるというふうに報じられています。20年前ですから2006年ということで、まだリーマンショックの前ですね。はい、そこからですね、令和どころか平成の時代からですよね、ということになりますけれども、これだけですね、長い期間粉飾が続いていたこと自体、まず僕は驚くべき事実だなというふうに思うんですね。なぜ20年もの間金融機関がですね、この粉飾決算に気がつかなかったのかというところ、ここがですね、僕は非常に謎だなというふうに思ってますね。うまくですね、やれば、粉飾わからないくはないんですけども、で、今回は、貸借対照表ですね、の方の粉飾の手口が多かったかなと。損益計算書みたいにね、もう直接利益を操作するというわけではなくて、貸借対照表バランスシートの方の科目をいろいろ操作していたということなんです。で、それが、2つ目のその手口というところに入っていくんですけども、報道されている手口としてはですね、預金残高の水増しが約170億円。これですね、僕はもう粉飾決算、いろいろ僕も金融のプロとして言わせていただくと、これやっちゃうと一番最初にバレるんですよね。というのは、決算書のですね、後ろ、BSPL、それからキャッシュフロー計算書、株主資本変動計算書、その後ろに実は科目明細というものがつくんですね。で、その科目明細は、例えば預金であれば、各預金、金融機関さんの預金通帳残高が、期末で、記載されるということになっているんです。そうするとですね、この預金残高を水増しすると、当然自分とこの金融機関はですね、あれって思うはずなんですよ。それがなぜ、その水増ししたものを、各金融機関さんが分からなかったのかということですね。これがちょっと僕には謎でございます。はい。うまくやろうと思えば、できなくはないけども、 よ、まあ、僕が推測するには多分決算書が何冊もというか金融機関ごとにあったのかなというふうに僕は、はい、そういうふうに推測するしますけども、はい、まあ、その預金の残高水増しが約170億円、それから架空の債権計上が約154億円、これも悪質ですね。ちょっとこれ債権計上しているということですので、まあ、これで要するに売掛金を多く見せているということ、まあ、これも粉飾決算の上等手段なんですけど、これ154億円、それから実質的に無価値な営業権の過大計上が約88億2000万円ということ。さらに、これがね、僕一番悪質かなと思うので、加盟店に対する未払いの建て替え清算金約217億円が、帳簿に計上されてなかった。つまり、母外債務だったわけなんですね。ですから、本来は加盟店さんにお支払いするべきはずの、お金、これがですね、帳簿にも計上されていなかったということ。だから、この217億円が、全くこの、本来はね、その飲食店さんにお支払いしなければいけなかったんですが、計上されてなかったという、これが非常に悪質ですね。というふうな、この、4つの手口ですね、残高の、預金残高の水増し、架空の債権計上、無価値の営業権の過大計上、それから加盟店に対する未払いの建て替え金精算の母外債務と、母外計上、帳簿に計上されてなかったということ、この4つだと。まあ僕もですね、長年その企業の決算書を見る仕事をしてきましたけども、これだけの規模で、しかもこれだけの手口をですね、組み合わせて粉飾を続けるっていうのは、ちょっと生半可なことではないなというふうに思うんですね。はい、これが二つ目ですね。それは三つ目はですね、帳簿の顔と、まあ実態の顔というふうなちょっとお話しさせていただきたいんですけども、まあ帳簿上ですね、これ2026年3月期の純資産というのが約24億8000万円のプラスだったと。で、まあ数字だけ見ればね、当然これ純資産プラスですから、資産超過になっているということで、まあ健全な会社に見えます。ところが、こうしたね、粉飾を是正してみると、実態的には約605億円の債務超過だった可能性があるというふうに報じられているんです。これ605億円の債務超過というふうになるととんでもない額なんですね。ですからこれがね、あの結局なんでこういうことをしたのかということなんですけども、まあこれが4つ目になってくるんですよ。ね、なんでじゃあそこまでしてというふうなお話なんですよ。で、これね、時事通信の報道によりますと、破産管財人へのその申し立て書の中では、粉飾の理由についてですね、借り入れを維持継続するため、金融機関に良好な財務状況を示す必要があったというふうに説明されているとあるんですね。つまり、融資を止められたくないという一心で数字を作り続けてしまったということなんです。これは、本当に僕も粉飾決算って、まあ、何度か見てきてますけども、一度ね、粉飾してしまうと、もう元に戻れないんですね。どんどん雪だるま式にですね、最初はちょっとだけ、っていうふうに、ちょっとだけ売掛金をちょっと架空計上しようとかね、ちょっと水増ししようとか、在庫をちょっと水増ししようとかっていうふうにやるんですけども、一度やってしまうと、辻褄が合わなくなってしまうんですよ。で、よく来てね、じゃあ来年で、じゃあこれプラスマイナス調整したらまた元に戻せばいいやって思うんですけど、ま、元に戻そうと思っても結果そもそもですね、財務内容が悪いから粉飾決算をするっていうことが、まあ、ほぼほぼなんですよ。なので、そうすると、よく来てね、またその、元に戻すと思っても、さらに悪化している可能性が高いわけなんで、そうすると、元に戻すとですね、金融機関さんからの見方がまたマイナスになっちゃうわけですよね。つまり、債務超過に陥る可能性があるといったことが出たりする。だから、またさらに、そのマイナスを見せたくないから、さらにまた粉飾をするという、これ悪循環に陥ってしまうということなんです。まあ、これを、まあ、前頭市がやってたということなんですね。これが4つ目です。そして5つ目、破産。そして、その後の破門ということなんですけれども、前頭審さんは2026年7月6日に大阪地方裁判所に自己破産を申請しました。で、同日破産手続きの開始決定を受けたということなんですけれども、負債総額は、まあ、報道によってですね、約1151億円というところもありますし、まあ、1259億円というふうにも伝えられているということなんで、この影響はですね、前頭審さん一社にとどまらないんですね。これ融資をしていた地方銀行であったりとか、あと信用組合さんとかね、そういったところにも及んでいるんです。で、まあ、ある地方銀行さんでは、融資の多くが保全されてなかったとして、まあ、引き当て金で、ね、何十億っていう引き当て金を計上、ね、発表すると。で、 結果その株がね一気に 6% とかかなり下がったというところも、ある地方銀行さんであったというふうに伺ってます。ですから金融機関側にもこれ波紋が広がっているというふうに報じられているんですね。なので日を追うごとにですねちょっとこう影響がかなり大きくなってきているな。最初こう7月6日第1週の段階第2週か第2週、先週の段階ではまあ、ある程度こう飲食店さんには影響出るだろうというふうに僕も、まあ、見立てでは思ったんですが、この額とそれからまあやっぱ金融機関さんがその金融機関に応じてによってはですね引当金を計上してなかったというふうになってくるとこれは一、企業が倒産したにとどまらないんですね。で、なので、中小企業庁の方では、先週の金曜日ですかね、特別相談窓口というものを各金融機関であったりとか、まあ、商工団体であったりとかに設置したと。で、融資制度もですね、あれですね、このセーフティネット保証というのがセーフティネットというのがあるんですけどもこちらの方も多分柔軟に対応するというような話が出ておりますので、はい、詳しくはちょっと中小企業庁のホームページを見ていただきたいんですけど窓口はですね各金融機関にありますので、まあ、大阪関西地方を中心にというふうな感じになると思いますけども、はい、ぜひね、こちらの方も、そういったものがありましたら、中小企業庁の方で、この前頭審の窓口の方に、ちょっと連絡してみてはいかんかなというふうに思います。はい。ちょっとですね、この問題、かなり尾を引いてるなということなんですけども、まあ、ちょっと今日お話しした内容はですね、まあ、これあくまでもですよ、あくまでも、僕のこれ推測もちょっと含めてますけど、まあ、ほぼほぼですね、各金融機関さんが、各報道機関さんが伝えている事実に基づくものでございまして、まあ、破産管財人もね、粉飾決算も含めて破産に至った経緯は調査中というふうにコメントしておりますので、まあ、詳細な全容はですね、今後さらに明らかになっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。今日はですね、前頭審さんが少なくともその20年前から粉飾決算を続けていた疑いがあるということ、そしてその手口ですね。で、それをまあ、私のちょっと一応見立てということで、まあ、あくまでも推測でございますけれども、その手口の裏側ということを少しお話しさせていただいたというところでございました。で、まあ、その結果的にその600億超える債務超過があったという、まあ、あくまでもまた可能性ですけれども、まあ、ほぼほぼそうだろうということでございます。そして、その破産がね、金融機関にまで及んでいるという影響を及んでいるということをですね事実と、まあ、にとって一部僕の推測もありましたけどお話しさせていただいたというところでございます。数字というのはですね時にこれほどまでにやっぱり実態とかけ離れてしまうということがあるんですね。ちょっとでもね、今回の前頭審査は、まあ、いろいろ、まあ、言いたいことたくさんありますけども、ちょっと、またね、金曜日の有料配信でちょっとお話しさせていただければな、というふうに思ってます。はい。で、いよいよ明日は、木曜日一応、このシリーズ、3日シリーズですね、最終日ということで、この一連の出来事から、僕たち中小企業、がですね、じゃあ何を学ぶべきなのかということを、中小企業診断士との、ね、視点として、お話しさせていただければなというふうに思っています。ということで今日は黒字決算の裏で何が起きていたのかというテーマでお送りいたしました。挑戦が人生だ。Don't worry, be happy. それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。